お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。1940年7月27日の朝、杉原さんが働くリトアニアの日本領事館の前には人々が、たくさん集まってきたのです。何があったのでしょうか？集まった人々はポーランドから逃げてきたユダヤ人の難民でした。いつまで経っても領事館の門が開かないものですから、たまりかねた人たちが鉄の柵を乗り越えようとしています。それを領事館のポリスラフと事務員のグッシュが押し戻します。そんなことが何回も繰り返されました。メイドさんが買い物に出かけようとした時には、開いた門から人々がなだれ込み、玄関のところまでやってきてしまいました。お願いですから外へ出てください。とにかく中にいてもらっては困ります。プリスラフやグッジュは人々をなだめたり力ずくになったりでもうヘトヘトでした。このままでは食事の支度もできないようなありさまです。パパはどうしているかしら？奥様はずっと気になってしまいました。困っている人たちを目の前にしたら、重原さんだって助けてあげようと思うに決まっています。一体どうしたのでしょうか？それでも領事館の門を開けようとしないのには訳がありました。日本は1936年にナチスドイツと日独防協定という条約を結び、さらにこの頃はドイツ、イタリア、日本の3つの国で同盟を結ぼうとしていました。つまりドイツと日本はお互いに仲良くしようと決めていたのです。杉原さんはリトアニアでは日本の政府を代表する立場の人です。もし領事館の門を開いてユダヤ人にビザを出したとすれば、ユダヤ人迫害を続けるドイツに対して敵対行為をすることになります。それはドイツと仲良くしようという日本政府の考え方にも反することです。杉原さんの立場もなかなか難しいですね。ですから心の中ではどんなに同情していても、ユダヤ人たちの願いに簡単に応じるわけにはいかないのでした。昼食のために家族のところに戻ってきた杉原さんは深刻な顔つきのまま黙ってご飯を、食べていました。そしてすぐに事務室へと降りていきました。一日中大声を上げたり、鉄柵のそばで騒いでいた人たちも、辺りが暗くなってくる頃にはさすがに諦めて帰っていきました。中には居残って門を叩き続ける人もいましたが、やがてはいなくなりました。領事館の周りは昼間の騒ぎがまるで嘘のように静かな夜の闇に包まれました。明くる日も早いうちから人々が押し寄せてきました。それも昨日より人数が増えている感じです。この日も一日中外では混乱が続くことでしょう。外の様子を見て杉原さんも奥さんもじっとしてはいられなくなりました。杉原さんは昨夜はよく眠れなかったようです。夜中に何度も寝返りを打ったそうです。奥さんもあまり眠れませんでした。日本の外務省に電報を打ってみよう。自分一人では決められない。難しい問題だから。杉原さんは苦しみを抑えながら奥さんに言いました。そうしてください。あの人たちのために。奥さんはそう答えました。早速、外務大臣に宛てて暗号の電報が打たれました。普通の郵便でしたら船で日本に着くまでに2週間もかかってしまいますが、電報は外務大臣と外務省の偉い人たちに直接宛てる秘密の文書ですから、すぐに届きます。杉原さんの上司は隣の国のラトビアにいる公使でしたが、普通ならラトビアに報告をしなければいけません。でも杉原さんは外務省に直に報告を送っていました。ソ連の様子を聞き集めて外務省に知らせるという大切な役目を持っていたからです。電報にはまずリトアニアの最近の様子が詳しく書かれていました。そして最後にユダヤ人が日本を通ってアメリカに行くためのビザを求めて領事館に毎日大勢仕掛けています。 という報告が加えられました。その問題について外務省の判断を待つためです。外では相変わらず騒ぎが続いています。このままにしておくわけにはいかない。かといって門を開けてみんなが入ってくると大混乱になってしまう。杉原さんは考えた末にユダヤ人の中から5人の代表者を選んでもらって話を聞くことに決め、人々にそう伝えました。しばらくしてリーダーとして人々を引いてきた5人の人たちが領事館に入ってきました。ゾラフ・バルハフトティックという人がまず口を開きました。私たちはポーランドから逃げてきました。日本の領事館へ行けば通貨ビザがもらえるということを聞いています。どうかビザをいただきたいのです。あとの4人も次々に自分たちの苦しみを訴えました。話し合いの間、外の人たちは静かに待っていました。話を聞いてもらえたということで望みが持てるようになったのでしょう。ここまで来たら何とか願いを叶えてもらえるのではないだろうか。そんな思いがみんなの顔にも現れています。領事館の使用人の人たちもいくらかホッとした表情になっているようでした。話し合いは続きました。ナチスのユダヤ人狩りから逃れられる国はもう西ヨーロッパにはありません。オランダもフランスもドイツに負けてしまいました。私たちユダヤ人にとってはソ連から日本を通ってアメリカや南米に逃げていく他はないのです。あなた方のお気持ちはよくわかります。杉原さんは同情を込めて答えてから日本の領事として言っておかねばならないことをまず話しました。あなた方の要求は日本を通過するためのビザが欲しいということですが、日本に長い間とどまるのではないということを証明するものを何か提出してください。それからリトアニアはもうすぐソ連の領事館になることはご存知ですね。この領事館も、こう言ってソ連政府から8月中に閉めて出て行ってほしいと言われています。私どもは今領事館を閉じるための仕事に追われているところですが、その辺の事情もお分かりいただきたいのです。話し合いは2時間続きました。5人の代表がポーランドを出てからカウナスに着くまでの苦しくて恐ろしい旅の様子を話しました。杉原さんは5人の話に黙って耳を傾けていたそうです。そして最後に、数人分のビザでしたら私の権限でも出すことはできます。しかし何百人何千人ともなるとどうしても本国の外務省の許可をもらわねばなりません。ですから今日あなた方の求めにすぐお答えすることができないのです。そう言って話し合いを終わりました。さあこれからどうなるのでしょうか。杉原さんの立場もなかなか難しい立場に置かれていますね。今日はここまでにします。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。